突然見えなくなるんですから動けません。勢いどころじゃありません。まさに彼の全てが奪い取られてしまうような、そのようなストップがかけられました。天からのまばゆい光、そしてその後イエス様の語りかけがありました。なぜなぜとイエス様は問われたんです。問いかけですから、サウロはそれに対してあなたはどなたですか、なぜあなたは私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことだろうと。トゲのついた棒というのは、その訓練している、ね、その家畜をですね、調教するために使う棒です。それに逆らうとトゲがついていますから痛い。イエス様のその彼の心に刺さるようなその痛みは、実はサウロ自身の心にあった両親の痛みです。彼は両親の痛みを感じながら、心の中にある葛藤を隠すようにして迫害の息を弾ませていたということです。彼はそれを隠しました。そしてそれを熱烈な行動によって隠しました。ジョン・ストットはこのスイスの精神学者のカール・ユングの言葉を引用してこう語っています。狂信的な行為は心の密かな疑いを埋めようとしている者たちにのみ見られるものである。つまり自分の心の中に小さくとも確実にある、放っておけば広がっていく、その疑いを押し殺し、かき消すようにして、人はそのために狂信的になる。狂信的な行動によって、それをごまかしていくと、自らを欺くんだということを、この精神学者は指摘しているんです。イエス様は、サウロがどんなにそれをかき消そうとしても、覆い隠そうとしても、彼の魂の真実を知っておられて、その心に実は語りかけてくださった。心にノックしてくださった。そして彼がその心を開くように立ち現れてくださったのです。イザヤは、救い主は不思議な預言者だと預言をしました。まさに不思議な助言者として、素晴らしいカウンセラーとしてイエス・キリストはこのサウロの迫害の勢いをとどめて、動けなくなった彼にささやきかけ、語りかけ、心の扉を開いてくださったのです。熱心なパリサイ人であった彼は祈り続けたのですね。祈り続けた。そうして彼は祈り祈り、手を引かれながらとぼとぼとダマスコへ連れられていったということが記されています。こうして劇的な改心をサウロの生涯のドラマとしてもたらしてくださった主は、私たちにもそれぞれのイエス・キリストとの出会いを通して天国民としての素晴らしい祝福をもたらしてくださいました。あなたはクリスチャンですか？あなたはイエス・キリストのそのくださった救いの喜びを今この時も変わらず感じ、感謝をしていますか？誰かがそれを否定しても確信を持って証言しますか？そのために困難が訪れても揺るぎなくイエス様は私の救い主です、私の神様です、そう喜んで告白をすることができますか？ サウロは自分の身に起こったこと、魂に起こった大変革を何度も何度も黙想し内省しながら、誰にも会わずにアラビアの砂漠に身を潜めて御言葉にもう一度寝られました。そして神様との語らいの中に彼はますます確信を深められていったのです。サウロは尊大な自信家から謙遜な主のしもべに変えられて、小さきものを意味するパウロス、パウロという名前に改称されました。このラテン名は彼が再創造されて主のしもべとしてちっぽけな自分だと、全く対照的です。自分の大きさをまるで誇って誇って誇って大きく見せようとして、そのことを自慢のように思っていたあのかつてのサウロとは正反対であります。主に倣ってしもべの道を歩いていく彼は、生きることはキリスト、こんな簡潔な人生の表現があるでしょうか。死ぬことも益、こんな確信に満ちた覚悟のある人生表現があるでしょうか。生きるって何だろう、難しい言葉じゃない、たくさんの言葉はいらない、生きるってキリストだ、死ぬことも益だ。彼はキリストに変えられてからは、この真理、十字架と復活の真理のために自分は死をも恐れない命を捧げる者へと、人の命を奪う者からその人々のために命を捧げる者へと変えられていったのです。 AD 63、4年頃、もう少し後でしょうか、ネロ帝の頃に彼は殉教することになりますが、その時まで彼は変えられた新しい天国の価値観というものを喜んで生き抜いていく人になったのです。その何より人生の価値観が明確に変わった背景に、こうした主との人格的な交流、親しい交わり、御言葉の養育、そして訓練、先輩クリスチャンたちの模範などがあったことは言うまでもありません。神の国を本国、ここは気流の地、ね、私たちみんなクリスチャンだったそうです。私たちのやがて帰るべき国は神の国、天国なのです。今その出張所にいる気分であります。永遠の希望の国を天の故郷とする私たちは、その本当に帰属する御国の主なるお方に習っていきます。ローマの市民権を行使して皇帝に上訴したパウロは、護送されてローマで軟禁状態で置かれて、2年間自費で借りた家に住んで、誰とでも自由に会って自由に宣教をすることができたと、使徒の働きは最後に28章で記しています。その天国民の心得というものを考えるときに、改心直後の二人の人物、つまりサウロの改心直後の二人の人物のことも、私たちは名前だけでも紹介しておかないといけないと思います。それは劇的な改心をしたサウロを訪ねなさいと言ってイエス様に指名されたアナニアという人です。アナニアはためらった、あの迫害者ですか、あの敵対するものですか、あの恐ろしい男ですか。イエス様にためらいを表しましたけれども、主はそうだ、行きなさい、まっすぐというあの通りに、ね、そこに彼は身を寄せているから、そこに行きなさい、そして彼に洗礼を施しなさい。アナニアはためらいを捨てて、覚悟を持って、兄弟愛を持って、そうしてサウロのところを訪ねて、つい先ほどまで敵対者であったとしか思えないサウロを、ね、兄弟サウロと呼んだのです。